はい、5月18日木曜日17時になりました。木曜日チャンプルの時間でございます。
はい、お願いします。
ただいまともきと、
ただいま秋山です。
お願いします。いや、怒涛の1週間だったっすね。
負けてないと思う。
いや、まあまあ、でもね、あの先週の放送終わって、はい、翌日か、
ともきはそうね、翌日
金曜日では大阪行って、あの無事先週末その大阪ライブ JTA で行こうライブ大阪、終わりました。ありがとうござい
ま ありがとうございました。
まあ、そのためにね、金曜日だから大阪行って、はい、土曜日ライブして日曜日ライブして、で今週入って月火がガナハベースの8周年祭。
ああ、そうだ、おめでとうございます。すいません、けずに。
いえいえ、やってて、はい、もうだから怒涛だったんですよ。もう
それは怒涛だわな。あ、じゃあ、ともきは日曜に帰ったの？月曜の昼に帰って、月曜の夜と火曜の夜が周年祭。
日曜の夜に帰ってきて、
あ、そうかそうか、皆さんは日曜があるか。
そうそうそう。
いやー、そうね、私も
秋山さんもね、
土曜日。あ、そう、私は土曜日の当日ですね、まあ、受付っていうお話だったので、うん、まあ、特に用、まあ、用はないってわけじゃないけど、しかも、うん、あのいつもだったら与那嶺マネージャーが行くじゃないですか。
はいはい、まあまあ、
与那嶺はあんまり、なんだっけ、受付周りやらないから、
う
ん、普段
あいつ
ら
かそういう
この技術職というか、うん、音響照明とかが強いから、配信とかが強いから、
あいつは接客は向いてない。
じゃあ接客は向いてないんじゃないの、お金が触れないの、あの家族数えられないから。で、まあ、なんかでだったら早めに行くんだけど、今回ナキさんだったので、与那嶺じゃなくて、でナキさんはいつもお笑いライブで受付やってるから、まあ、どっちかっていうと受付向きの方だから、あ、まあじゃあ大丈夫かなと思って、でもう前の日から2時ぐらいに行きますねと、まあ、多分10時ぐらいに大阪に着くから、うん、まあ、ちょっと観光もしながら、せっかくだから観光もして、あ、まあ、ご飯も
昼、ね、
お弁当じゃなくって道頓堀で食べてから行きますって言って、
はいはい、
で10、まあ、でも11時ぐらいに会場前には着いたんだけど、まあ、いいなと思って、先にもうご飯ちょっと並んで食べようと思って、この沖縄チャンネルで生配信した時に教えていただいたお好み焼き屋さんに並んでたわけ。
いいな、そんなの教えてもらえてたんだ。
11時ぐらいかな、もう買い、あ、11時半ぐらいからもう並んでて、4組ぐらい並んでて、でそこ並んで、
有名店だ、
うん、有名店、なんかいろんなとこにでも店舗あって、で行って入って、入ったぐらいに首里之助から電話があって、
はい、
あ、秋ママさんって
言ってた。もしもし、
あ、秋ママさん、あいついつも電話そうだっけ、あ、秋ママさんお疲れ様でーすって言って、私大体さ電話、あ、ま、電話得意じゃないわけ、うん、で、なんつうの、仕事中とかでも電話取れるときは取るから、なんつうの、早くしてほしい人だわけ、もうパッて預金言って、パッて電話来てほしいんだけど、あいつつも、あ、秋ママさんお疲れ様でーす、元気っすかーみたいな、あ、ごめん早く預金
言って、
だからいつも最初の会話はごめん早く預金言って言うと、なんかシュンってして預金言って、
それ真横にいたわ、開けたときに、秋ママさん入ってるよなって言ってかけて、秋ママさんって
言
ってる
のよく、秋ママさんって言ってる時点で、ごめん早く早く行って
早く行ってって言われたんだろうなっていうリアクションが、あ、すすすすって言ってたから、
そしたら、あの出し OK できますかって言われて、は？出し OK？ もう受付、多分受付終わったらみたいな、受付じゃなくてとかじゃなくて、受付終わったら出し OK いけますって言われて、うん、まあ、人間的には別にできるんでしょうけどって言って、なんでって言ったら、いや、出し派遣する人がいないってことに今気づいたんですよつって、やべえなそれはつって、
当日の本番前ですよ、5時間前ぐらい、
うん、それやべえなつって、でまあまあまあって言って、でだからリハにいなきゃさ、出し派遣だったら、
うん、
だから何時からリハつって、まあ、多分14時ぐらいですつって、分かった、じゃあそれぐらいには入りますって言って、でまあでもあのご飯ちゃんといただいて、美味しかった、お好み焼き、
ふわふわ、俺今回あの大阪っぽいの全然食ってないわ、
本当にふわふわの食べ、あのいただ目の前で焼いてくれて、それがこのカウンターで出てくるみたいなやつで、
はいはいはい
はい、もういただいて、で、まあ、そこからあの入って、会場内に入って、で、まあ、やることを確認して、そしたらまあなんかね、案の定あれがない、これがない、くじ引きのくじがないとか、なんかあのこのくじのこれがないとかってなって、まあそれ作りながら、まあ、なんか何かやることありますかって言って、で行って、うん、
いろいろやってもらいました。
そうそう、行ってやってたら、あのもう一人のねスタッフさん、まああんまりこの経営の方に関わってる方だから、
そうですね、企画とかそういう
あんまりこの、ね、お笑いライブのスタッフとか、そうそう、イベントごとじゃなくて経営の方に関わってるスタッフさんが来て、お来てたんだみたいな、お疲れ様でーすみたいな、お疲れ様でーすって言って、でその人がなんか、まあ、正面卓に座って、はい、なんかトモキーが横でなんかこう、はい、MC、企画 MC の練習しながらその人が正面座ってて、あ、正面もやるんだと思いながらこう三八マイクの下にこうやって座ってて、でなんかちょっと、まあ、なんか他の作業しようとかいろいろやってたらなんか言ったら、おキモモさん企画の時って何してますって言われて、いや知らないっすつって、
うん、
そもそも出し派遣もする予定なかったから知らないっすつって、
はいはいはい、
別に交番票ももらってないしつって、知らないっすつって言ったら、おーいけるなって
秋山さん照明
で、うん、秋山さんは照明をやったことがあるって言われて、うん、
あの企画の時にね、
まあるよって言って、じゃあちょっとやってみてもらっていいですかつって、なんかそのオーディション形式みたいなのつってでやったら、まあまあね、そんな難しくなかったし、
まあね、もう
できてるやつだし、
まあだからその、ね、日付とかで、
そうそう、日付変更線でも
1日の公演をまんまね音出して照明上げてとかをやったことある人だったら全然難しい、
全然難しくはない、もう本当にただただ上げ下げだし、まあ、言ったらあとは曲のタイミングだったりとか、うん、まあ、ちょっと、ね、舞台の芸人さんとの空気だったりとか、まあ、その時の映像がヤンビーがやってるからヤンビーとの呼吸を合わせるみたいな、うん、感じが多分普段舞台見てないから難しかったんだろうね、
うん、だからすごく細かく説明しないといけなくて、うん、もうだから全部段取りをもうこの、うん、じゃあ僕が1枚目画像こちらですどうぞっていうのを振ったら、うん、1回照明全部落としてください、
安定にしてください、
で、その画像を見せる、うん、で僕がその画像の説明をし始めたら、半分ぐらいちょっと明るくしてこの舞台上に立ってる演者の顔が見えるようにぐらい、もうめちゃくちゃ細かく説明しないといけないのを、
まあ、しかもねそれも、まあ、大喜利で正解したらこう、うん、あの外れたらこうみたいな感じになるから、ね、絶対正解はないさそこは、うん、なんか分かんないじゃん、
そのもう臨機応変というかその場でどうなるか、でもとりあえず音楽かかったらちょっと照明つけてくださいとか、
まあね、あっていろいろ回って結局、まあ、ちょっと難しいだろう、まあ、もう本当に多分初心者、触ったことがない
そうない人だから、
まあ、じゃあ変わりましょうって言って、だからでなんだかんだやってたら5時、気づいたら5時20分とか25分ぐらいで、あれ5時半会場じゃねってなってで、なきさん20分ぐらいになきさんのところ行っていろいろ準備して、で28分ぐらいになって会場じゃねそろそろと思って、でお客さんもいらっしゃるから、でこれ会場していい、あそうか誰かに確認しなきゃいけないんだっつって、ともきーって言ったらすごいもうあの首里之助がもうなんかズボンの片足に足突っ込んでるぐらいのパンツ一丁になってて、
はい、
着替えてる途中でから、
はい、
でこれ開け会場していいのっつったら、おーどんなすかねって言われてなんかこいつと思って、でいいっすよみたいなって、
まあまあまあ、
オンタイムでーすって言って開けて、はい、開け、まあ、まあライブ自体はねおかげさまで何のトラブルもなく、はいはい、盛り上がって、
そうだから意外とね、だから首里ってそういうなんだろう、ライブをやる場合のここに配置誰がついて、
うん、段取りが上手じゃないよね、まあ、言ったら多分できるだろうで作っちゃうから、
そう
でなんか反対するわけよ、いやいやっつって、なんかこのくじ引きアンケートみたいなのを受付でチケットの料金やりながらやってくださいって言われて、無理って言って、なきさんと二人でもう猛烈反対したわけどんだけ列できると思ってんのっつって、うん、っていう話をして、
普段見てないからこの受付の やることとかさ、その人をこうじゃあ
流してとかっていう、そうそう、人の流れとかが想像できないから無理って二人に言われたから、うん、無理っすかね、いやだって これだけっすよみたいな、お前のこれだけとこっちの実際の作業量は違うんだよっつって説教してから、でまあ、結局変えてもらってからいろいろやってたんだけど、うん、そうだからまあね、
これをこうやりたいっていうのはあるけど、それをどれだけ人をこう割り当ててやったりとか、こうそういうところに配置したらできるかっていうのは分からんから、
そうそう
これがやりたいですっていうのを言えばできる、
もっと早く言えばいいのにと思うぐらいね、まあでまあ、それでまあまあまあでもライブは、
まあ、なんとかできるんですよ、
まあ、やります
し、だからその急遽秋山さんに照明お願いするとか、
うん、
まあ言ったらヤンビーが一緒に何かをやると、
あ
で僕の中でヤンビーはまあちょっと触ったことあるからできるだろうぐらいの感じだったんですよ僕、
あ
けどヤンビーのその技術が僕が思ってる、うん、技術じゃなかったんですよ、だから僕
100だと思ってたら、
そう、まあ、30ぐらい、
意外に低いな
そう、でも俺がもう一人いたら、
あ、はいはいはいはい、
余裕でできることだけど、
うん、
いないじゃないですか
あだから言ってたよヤンビーも、 この話してたわけ終わって、はいはいはい、まあ、あのバイト先が一緒だから編集のやつでなんか別の話大阪の話とかしててで、まあ、言ったら大変だったねみたいな言ったらだから、うん、ヤンビーと私とトモキで、まあ、大勢で言ったらナオタカがいたら大体できるよねみたいなこの、うんでまあ、男性陣3人は受付はちょっとあの任せきれないけどみたいな、うんでまあ、例えばそんな難しくなければ音響とか照明とかもやりきれるよねっていう話をしてたらなんかヤンビーがいやあの他の3人が優秀すぎて僕ついていけないんですよって言うからあれ私ヤンビーそんなイメージないんだけど、
うん、できるイメージがあるから
そうそうそうなんかいろいろね他のなんだっけジグザグのライブとか、うん、もう結構いろいろやってるからえ、まあ、言い方悪いけど言ったらできるんじゃないのみたいな、うん、なんか1から10のうちの2説明したらああなるほどこうですねこうですね分かりました
そうそう我々の感覚がその感覚だから
やってくれるあれ やってくれるってこの
あ できる
できる技術があると思ってると思ったら、うん、いやもう全然です全然ですって
今回もヤンビーにじゃあ俺 MC で出てったら、ヤンビー音出して、うん、あの照明上げてであの画像まで出さんといけんからって言ったらちょっと待ってくださいもう思考停止して
あそうなんだ
一回ちょっと待ってくださいねっつってああそうかあごめんなっつって音出して画像出すので精一杯だよなってなって
あ
その宅の距離的にも、
まあ、ちょっと距離的にねあの遠かったから
そうであれ一応お願いすれば一応会場の人にあれグンって近寄らせて配置変えればできるんですよで今までのその東京のライブとか、うん、石垣のやつも全部僕そうして僕が一人でやってたんで僕の感覚で言って
たから、ね、ヤンビじゃないトモキがそこからいなくなるっていうのが想定外、まあ、もともと想定してたけど
4回やってこの JTA のライブ初めて僕が、
う
ん
ね、
企画の MC として出る側になった
宅から離れたっていう
前説以外で離れることがないからだから離れるってなったらあじゃあ誰かに任さんといけんなあヤンビーがでも今回いるから大丈夫かと思ってたけど現場行ってみたらあそうじゃないなと思って俺もテンパったし
そうそうそうまあまあまあそんなってでも大阪だから初めてじゃないですか
ライブ、はい、
前ライブとかもで久々にこの県外とかに行ってもでその前に沖縄チャンネルで生配信させてもらって大阪行きますよって受付にいるから声かけてくださいねみたいな感じで言ったら本当に受付でなんか見てますとか声かけてもらってで言ったらオリジンチャンプルも聞いてますって言って
え
聞いてるんですかみたいな嘘でしょみたいな嘘でしょはない
いるの
いるだろ
う、ありがとうございます
ありがとうございます、ね、とかでもう声かけてくださって、はい、で差し入れもいただいて、はいで
いやありがたい俺もいただいた
そう
あの年賀状
あそうそうそうそう、はい、年賀状をあのもらったんですよって年賀状持ってきてくださって
へえ
でなんかラジオネームとかありますかって聞いたらいやいやもう本当にあの時だけ勇気出して出しましたって言ってもらって
そうなんだ
大丈夫みたいないいんですか逆にみたいな
そうだ俺はお会いできてないからね
そうそうそうであの沖縄チャンネルの、はい、ヤンビーの大ファンって方が来ててご夫婦であの打ち上げでねお話しされててから、はいはいはい、でもうあもうヤンビーでヤンビー来てるの知らなかったみたい、はい、あヤンビーいますよ裏にって言ってあじゃあ終わった後みたいな話になって
でもヤンビーが呼び出されてるの見た
裏にいる人ってとかって私もそうだけどスタッフで行った時って、うん、あんまりお見送りにこう積極的に、うん、
出ない
さ、まあ、
俺もう1ミリも出てないもん今回
裏方ですっていうなんかこのがあるさ、うん、とか、まあ、片付けを早くしたいっていうのもあるから、うんね、体感時間とかもあるし、ま
あ、とかあるからね
そうそうそうから、出ないからもうヤンビーもやっぱ出てこなかった一応言ってたわけファンの方来てたから終わったらちょっと顔出してって言ってたんだけどやっぱ裏にいたからヤンビー呼んできてヤンビーって言ったらもうヤンビー見た瞬間もうお母さんもなんかあーヤンビーさんだーみたいな
そんなにすごいな
もう本当にそんなにだよ
嬉しいはずなヤンビーも
そうそうそうもうなんか2人でもうこれは編集のあれがまたあの上がりますねみたいな話とかしてって言ってくださってたりとかもうすごく嬉しかっただから受けで、ね、打ち上げも最初参加できないって言ったんだけど一応、うん、あの受付行ってであ受付じゃないちょっとだけ顔出すって言ってなんかさせてもらって前のそれこそ石垣ライブの時かなは、はいもうそれこそ裏方だからって言って JTA さんと話してたわけ、うん、ずっと、
はいはい、分かる分かる
どっちかっていうと裏方のテーブルにいて、はい、あのおもてなしみたいな感じで楽しんでたわけ、うん、でも、まあ、今回なんかちょっと 椅子もあれだったからちょっと、まあ、回って乾杯だけしようと思います、
はいはいはい、
受付でいっぱい声かけてもいただいたから、それもすごい、なんかその時に声かけられてない方もラジオ聞いてますとか YouTube 見てますとか新潟から来てますって言っていただいて、もう本当にすいませんみたいな感じだったから嬉しかったな。
そうで、なんか今回のこの会場ザザハウスっていうところでやったんですけど、はいはいはい、そのザザっていう劇場がザザハウスとザザポケッツっていう小劇場みたいなのが横にあって、
はいはいはい、
そこがもうなんかほぼ毎日、うん、分かって
30分800円
とか
でをもう何ステもやるみたいな、
そうのライブをずっとやって、我々がライブの準備とかしてる時からもう外でなんかねお客さんに
笑いどうすかって言われて、
ライブやってますどうぞっつってめっちゃ外でもう声出しして
スタッフですって言って下入ってたけど、
そうっていうのをやってたから、ノーブレさんとシンかな、
うん、
3人が確かベンビーさんも行ったって言ってたかな、空き時間にリハ終わった後ぐらいの時間かな、
うん、
になんか隣のライブ見させてもらうっつって見に行った、はいはいはい、めちゃくちゃ面白かったらしくて、そうなんか本当に裏で一回そのお会いした時にそっちのあっちでライブされてる方になんか あすいませんっつって、僕らもちょっと横でライブやって今準備とかなのに音出して騒がしくてすいませんみたいな、ライブ中にっつって言って、あいやすいませんっつって、松竹の6年目のとかっていうご挨拶されて、あ6年目とかのぐらいの人たちなんだと思ったんですけど、なんか話聞いたらやっぱ大阪の芸人さんってめちゃくちゃ面白かったっつって、ベンビーさんとかアイムさんとかがちょっと下唇噛むぐらいの感じだったらしくて、
わ
すごいなっつって、で僕それが見れなかったのがちょっと悔しくて、でそのライブに出てた方がね打ち上げの方にも顔出してライブを見てくれて、はいはいはい、その打ち上げも来てくれたんですけど、なんかめちゃくちゃ褒められて、僕もまあ前説やって MC もやったのもあったんですけど、あれっつって MC の人と前説の人って同じ人ですかって言われて、あ一応僕がやりましたっつって、すいませんっつって、ありがとうございますって、マジで別人だと思いましたっつって、
あ
それぐらいやっぱなんかあれはそういう なんか別人格としてやってるんですかめっちゃなんかそういうの逆に聞かれて
ちょっとね掘り葉掘り聞かれたら恥ずかしいやつ、
普段はトモキという名前でね聞く一文字ってコンビではあるんですけど、もともとピンの時にやってたキャラクターで前説はやり、MC はトモキとして出ましたみたいなのをなんか説明したら、おえっつって、すごいそれっつってめっちゃ褒められて、ありがとうございますっつって、なんか変な気持ちだったな。
そうね、だから向こう行って帰りにこう結構吉本さんの劇場とかが見えて、
あ、NGK
もそう何か調べて一本、まあ、前の日とかだったらそれ見れたんだなと思いながら、
ね、
そう、
まあ、空き時間が、ね、あればなんかそういうのも見たかったけど、
まあ ね、まあでももうお好み焼き昼に食べて、で打ち上げにでたこ焼き食べれと焼きそば食べれたから、もうい
やだから逆にめちゃくちゃ楽しんでます。
そうだから差し入れでしかも豚まんもいただいたじゃない。
豚まんいただいたのと前日に串カツ食ったぐらいかな。
あ串カツは食べてないな、うん、だから打ち上げ会場でねほぼほぼあったから、もうなんか大阪の食文化はもう堪能したって言ってそのまま東京行きました。
俺だから打ち上げで食べたの串カツと、うん、たこ焼き3個一皿に3個乗ってたじゃないですか。あれ
皿私が帰るときに焼きそば美味しいよって言って、
あ焼きそばは食べました。
食べたでしょ、美味しかったでしょ、
はい、
あれ
おおはい、
あれソース焼きそばじゃなかったのよ、なんかちょっと塩焼きそばみたいな、
塩なのかソースなのかがよく分からんくて、
そうめっちゃ好きだったんだけどうまっと思って、
あそうなんだ、俺はなんかもっと違うあれを想定してたから、
ザッツ焼きそばみたいな、
うん何だろう、分かんない、俺らの焼きそばがビーチパーティーで食べる焼きそばだからかもしれない、
逆にねというか、
もっと水分が、
はい、パサパサというか、
そう飛んでる、そうそうパリッパリの方のやつのイメージ、はいはいはい、焼きそばって
香ばしい感じの、ね、
そうのイメージだった俺が、
ああなるほどなるほど、
そうだからなんか俺はなんかちょっとだけね食べれたけど、
まあだから今度はだからでも会場までこの道頓堀まで一本で行けると分かったから、うん、関空から、
ああはいはいはい、そうですね、
これは一人でも次来れるなって一応思った
ね、なんか行きやすかったっすね、
そうそう、アニゾウさん、アニゾウさんがめっちゃさいろいろ食レポあげてくれてたから今度参考にしていこうと思ってます。
はい、というわけで、今日はですねこの後ゲストの方がいらっしゃってるということで、はい、はい、この後ゲストの方をお招きしてお話をお聞きしていきたいと思います。ツイキャスもメールも お待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に目標オリジンチャンプルアテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結が5月27日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人も出るってことは合計すると乳首の数54個だ。
いやキモ、何を計算してるべや。
ということは54ピンピンだ。
54ピンピンってなんかやな。
あ、すごい。
あと計算式早こいつ。
7時21分になりました。お届けしています木曜オリジンチャンプル、本日は素敵なゲストにお越しいただいております。それでは自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、ゴミ拾い仙人の吉川光秀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応台本いただきましたけど、そんな風に読まなくていいんですよ。
あ、そうなんですか。はい、あ、なんかいつもない台本で、はい、すごいね、ちゃんとしたラジオの、
誰がちゃんとしてないラジオよ。
違う違う違うの、
笑って細か
く、ね、あれだからね、言い回しがそれだったか、それっぽく言いましたけども、はい、改めまして、ゴミ拾い仙人の吉川光秀さんにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
すごい肩書きですよね、ゴミ拾い仙人。
ゴミ拾い仙人ですか。
はい、どういうことなんでしょうというね。
どういうことなんでしょう。
そう、お聞きしていきたいんですけども、
はい
はい、今日いらっしゃったのは、はい、まあ、ジュンク堂の那覇店の方でイベントがあるということで、はい、まあ、そのお知らせで来ていただいたんですけれども、はい、この吉川さんが本を出されているということで、はい、
こちらです。
はい、このジュンク堂のイベントはこちらの本のご紹介、まあ、トークショーみたいな感じのイベントになりますか。
そうです、そうです。
はい、ゴミ拾いをすると
人生に魔法がかかる
カモ。そんなすごいこうあれなんだ、強調するんだ、
これね。だから僕ちょっと触りだけですけど、バーッとさっき読ませていただいたんですけど、
はい、
そのまあ、肩書きもね、さっきあったゴミ拾い仙人と吉川さん、うん、さっきね、もう僕がこっち入って、多分吉川さんがもうこの FM 那覇に入るときに、
はいはいはい、
まあ、もう一方ご一緒にねいらっしゃってる方と待ち合わせしてから多分来てくれたんでしょうけど、もうすぐ、あ、今日のゲストこの人だって分かったんですけど、うん、本当に待ち合わせしてる方にお待たせしましたっつってご挨拶して来ながら、もうゴミ拾いしてたんですよ。ゴミ拾いしながらお待たせしましたって来て、ちょっとお待ちください、今ゴミ拾ってるんですって。待ち合わせで、このもう待ち合わせた人と、
はいはいはい、
対面するよりもゴミ拾い優先されてたんで、うん、絶対この人だと思って、
すごい目の前でゴミ拾ってる人がいるみたいな。
絶対この人だと思って、
全然近づいてこないやしみたいな。
すげーってなって。
吉川さん、もともとはご出身はどちらな
んですか。群馬です。
あ、そっか、群馬県どちらですか。
群馬県の太田市っていうところ。
太田市。
はい、
私埼玉県出身なんですけど。
そうですか。
もうほぼほぼ群馬県藤岡市とか、
ま
あ、高崎市とかあっちの方なんですよ。
じゃあ本庄の方ですか。
あ、よりもっとあれです。秩父とか寄居とか、ま
あ、
もっとあっちですね、県境のもの
ありますね。
はい、もうじゃあ、群馬県にお生まれになって、普段まあゴミ拾いをされてるということを、
はい、まあ、一応会社の経営をやってきて、
はいはい、
今年商でいうと49億円ぐらいやって
る。すごくないですか。
そんなにあっさり年商って言える
ぐらい、もうだからそういう方なんですよ。うん、
もうとっても失礼な言い方したら、見た目をよ、え、40、え、
見えないですよ、
見えないですよ、
誰も言わないですね。あなた社長って。
めちゃくちゃ爽やかなスポーティーな、ね、
本当に
方だしだ、なんかゴミ拾いをだからなんかスポーツ感覚でもファーってやりながら来たからびっくりしたんですけど、
まあ、今回この、まあはい、表紙の帯の方に自己肯定感が上がる夢が叶う上機嫌になるあ書かれてた年商47億円企業の創業者が8年間で拾ったゴミは100万超、
はい、100万超え、
まあ、これは個ですか
100万個です
を超えると
だから1日で平均すると333個拾ってるんですね
もうこの8年で
1日 で,
で、まあね、累計
とあすごい、はい、これそもそもなんでゴミ拾いをしだしたんですか
ゴミ拾いしだしたのは最初筋トレと一緒だったんですよ、はいスクワットをしながらゴミ拾ってたんですね最初
やっぱほら稼ぐ方は効率とかをちゃんと考えるのよ
そうだであのもう本の中にもだからその経緯というか、うん、簡単にねわーって紹介ご自身の紹介もされてたりとかしてたんですけど、うん、その中にもやっぱあったその習慣化するっていうのの中で多分ゴミ拾いを始めたっていうの書かれてたんですけどだからいろんなことをやってきたんでしょうね、
はいはいはいはい、
その筋トレをしたりとか、
うん、そうです
だからもうそれの最終的に行き着いたのがゴミ拾いだったから今ゴミ拾い仙人というだからその地元の市長さんのツイッターにもね載ったりとかゴミ拾い仙人としてだからすごいことじゃないですか
これはもう毎日なんていうんですかこの時間にやろうとかそういうなやり方なんですかそれとももうさっきのそのもう常にゴミ袋を持ってて気づいたら拾おう
そうです常にですねこうやってゴミ拾いのトングを実はこれ背負ってるんですよこれ
あこれトングなんです
ねトングなんですよここからチャキーンとピンク色のかわいいトングを出してそれでこうゴミを拾っていくんですね、
は
い、
ああなんかもうねバドミントンとかの
そうそうそう
ケースみたいなやつだったからだからスポーティーなイメージだなって感じだったのはそれだったんですよ、うんこれトング入れだったんです
か。そう。そしてゴミ袋も一緒にこうやって持ってて、はい。でこう拾っていくわけですね。
すごい。
なんか1日平均すると大体3セットぐらいやるんですね。
このゴミ袋いっぱいになったらまた。
うん。まあ要は歩きながらどこからどこまで行く途中にじゃあせっかくだからゴミ拾いやろうかとか、駅から自宅に帰る途中ゴミ拾いやって帰ろうかとか、はい。
これお仕事は、
はい、
ごめんなさいちょっと
お仕事はですね、はい、古本 DVD のお店とかあとは古着のお店とか整骨院とかいろんなことやってるんですね
すごいですよねなんかジャンルも多岐にわたるというか
今51店舗やってます
、
すごいですね、うん、だ今はその会長になられて
そうです
その、兼 CGO というね、
はい
最高ゴミ拾い責任
そうですチーフゴミ拾いオフィサーって言ってます
G はねゴミ拾いの G です
そうですそうです
普通 CEO とかねですけど
これはなんでゴミ拾い続けようと思ったんですか、まあ、最初筋トレでとか、まあ、たまに、ね、いらっしゃるあのウォーキングしながらとかっていう方はいますけど、はいはい、ここまで言ったらそんなにライフワークにしようとかっていうことではない
そうなんですよゴミ拾いやってたら気持ちよくなっちゃったんですよね筋トレよりもゴミ拾いの方にはまっちゃってなんでこんな自分の心が上機嫌、ねはいはい、軽やかになるんだろうと思ってそれでもうゴミ拾いもうひたすらやってきた感じですかねその後
へ、うん、
その本の中でのねこの、まあ、ゴミ拾いを始めた理由この本の中のその章が分かれてるんですけど、
はいはいはい、
その始めた理由を第一章で書かれてて、うん、第2章からはもうゴミ拾いしたらこんなにいいことがあるよっていうやつのこの何いろんな項目が書かれてるんですけどもうここの項目も、うん、あもうなんか本当だってなるやつなんかいろいろあるんですよ、うん、ゴミ拾いをすると人生に魔法がかかるかもの第2章、うんゴミ拾いをすると他人の目が気にならなくなりますとか、
うん
ジャッジをしなくなるイライラが減っていきますプラス発想になりますとか、うん、でいろいろある中であの自然と音符が出てきますっていう、
はい
あのもう上機嫌なんだろうなっていうのがすぐ分かるんですか、うん
ね、
そしてもうこのなんだろう第2章の説明の文全部にもうすでに音符が最初からついてた
まあそうですね
あこれかっていうこのもう短いところで伏線回収してるぐらいなんかもうこんなに変わるんだっていうぐらいめちゃくちゃだから内容ちょっと僕さっき軽く読ませてもらったんですけどこんなポジティブなんだなと思って
今までどんなんかこのゴミはすごかっただなって、まあ、言える範囲であれなんですけど、
う
ん、
面白いゴミいっぱいありますよ、
ね、あるんすねやっぱり
僕あの日本全国もそうなんですけど、はい、海外でもゴミ拾いやるんですね
へえ、あっちってでも向こうでお仕事され
ねえ、まああのね、企業の研修とかあと視察とか結構あるんでそういうとこ行ってあ、
はいはい、
である時アメリカのニューヨーク行ったら、はい、そしたら注射針が 落ちてるんですね。日本じゃないです。
まあ確かにそれはもうアメリカならではというか、日本では見ないでしょうね。
そうです、そうです。あとこんな指輪なんかもね、実はこれ僕してるでしょ、はい、これゴミ拾いで拾った指輪なんですね。
そうなんです。
こんなんで遊んでます。
面白い。
拾わない、これはちょっと拾えないなっていうゴミとかもある。
あります、あります。もううんちとかね、 あとは生ゴミとかはやっぱり入れちゃうと臭いんで、ずっと今度は拾った方が不機嫌になっちゃうんですよ。
まあ、そうでもずっと持ち歩いてらっしゃいますからね。ですです。どっかこうやって建物に入ったりとかっていうのを考えたら。
そうです、そうです。
もうお仕事中とか、まあ、今は会長職っていうことですけど、はい、これ、まあ、拾い始めて8年間、はい、ってことはもう現役の時から拾われてらっしゃいますよね。
あ、やってます。
したらもう仕事よりそっち気になりません？
いや、そんなことないですよ。
知らない。
そう、仕事のついでにふっとゴミを見ると気になるんで、それでもゴミをこうね、うん、仕事しながらやってるようなイメージですかね。
本当にだから習慣なんでしょうね。もう、そうです、そうです。見かけたらもう拾っちゃうっていう。
そうなんですよ。
その反射というか。
そう、普通はね、綺麗な人がいるなと思ってね、気になるじゃないですか、はい、僕はね、ゴミばっか見てるそう、うわおもろいゴミあるなみたいな、あれ拾いたいみたいな、こんな感じです。
すごい面白いね。あの、沖縄には来るのは初めてとかで。
いや、もう毎年のように来てます
ね。あ、そうなんですね。どうですか、沖縄のこの、あのゴミ事情といいますか。
まあ結構多いですよね。まあ5段階中で言うとですね、下から2番目ぐらいの、結構多いってことでしたから、標準より多いっていうイメージですね。そう、1番大阪です。ちなみに
大阪ダントツで多いんですよ。
地域性、ゴミにも地域性が出るんですね。
出ます出ます。
なんかたこ焼きの串とか落ちてそうだな、
落ちてそう。
道頓堀とかね。
この前行ってきたんですよ。
あ、本当ですか。
やっぱみんな食べ歩きとかされてたから。
そうそうそう、
ね、まあ、自分でペンって捨てたわけじゃないかもしれない。
まあ、落ちちゃってね。
そう、落ちちゃうんですよ。
そう、
悪気はないんですよ、
とかもあるかもしれないです
ね。ですです。
もう確かに、でもその地域性が見れるのはなんか面白いっちゃ面白いかもしれない
ですね。またね、だからそのゴミ拾いのゴミでそれが見れるっていうのも面白い
です。そうです、そうです。
楽しみではないですけど、まあ、落ちてない方がね、いいに、まあ、いいではありますけど、
まあ、ますけどね。
でも落ちてないと寂しいんですよ。そう、やりがいがない、張り合いがない。
綺麗だなこの街みたいな感じ、
ね、綺麗すぎちゃうなみたいな。
あれですか、純駆動のこのイベント以外にも何か、まあ、観光として行くとかはあるんですか。
今回ですか、はい、今回はね、ちょっとしたあのツアーが、はいはい、ありまして、はい、20人ぐらいで、もうね、ちょっともうみんなでね、あの上機嫌になろうぜみたいなツアー。
それこそゴミ拾い、
ゴミ拾いはしないんですけど、
あ、
でも僕はします。
あ、
そうで、多分数人は多分、あ、吉川さんやるんだったら僕もみたいな、ね、方が、ね、いると思うんですけど、
はい、まあ、やっで、え、まあ、変な話、こう気になるけど、まあ、さっきのこの他人の目が気にならないじゃないですけど、まあ、まず、ま、道具持ってないじゃないですか、うんうん、だからなんか落ちてるなと思ってもなんか素手で拾わないというか、
です、ね、
拾えないし、ね、うん、なんかね、やっぱ他人の目が気になるとか
です、ね、で
近くにゴミ箱がないとか、うん、なんだかんだで拾わないから、なんかまあこのウォーキングがてらとかね、筋トレがてらとかってなったら、うん、
だからなんでしょうね。だからもう本当にそれが習慣としてあると気にならなくなるっていうのは、別にゴミを拾うことがとかが、なんだろう、その今僕らは普段やらないから気になるじゃないですか、
うん、
俺これ、
まあ、拾ってることにね、
拾ってることに、うん、それの感覚がだから分からなくて、これはなんか説明というかできる感覚というか、うん、なんて言えばいいんだろう、だから、うん、説明してほしいというか、
ああ、
この気にならないっていうのはどういうことですかと。
う、うん、
もうそれはやり始めた方がいいっていうことなんですかね。やらないと。
そうですよね。そうそうそう。やってるとね、没頭してくるんですよね。
へ
え。で15分ぐらいやると我を忘れる境地になるんですね。実はだから無の境地に実は15分ぐらいすると、これ僕のあれですよ。
結構早めですね。
早いです。
はい。瞬時にファンってもう、うん、行くんですね。
そう、
すごいな、
うん、もう本当にそういう会社のイベントとかで、ね、参加するとかはありますけど、
ま
あ、結構今ねビーチクリーンとか、
そう、流行ってますよね。
そうですね、ね、
多いから、まあ、そういうのきっかけとかでも、
去年一昨年ぐらいね、あの軽石とかがすごい流れ着いたりとかがあってからは、やっぱビーチクリーン特に盛んになったイメージはなんか、SNS とかでもなんかみんな声かけあって、うん、なんか週末にやったりとかっていうイメージはめちゃくちゃあるんですけど、
これは今回の純駆動那覇店でのイベント って話される内容っていうのはもうこの本の内容、
本の内容もそうですし、はい、最近の僕のゴミ拾いこんなことやってますとか、はい、それからこんなものを拾ってこんな楽しい生活やってますみたいなの、
はいはいはい、はい、まあ、
語ろうと思って
言ったら中にね、そのお金をどんぐらい拾いましたかとか、
はいはい、そうですそうです、
まあ、さっきのねトモキが言ったゴミ拾ったらこういう風にみたいなとか、まあ、自給自足だったりとか、まあ、物を大切にするっていうね
そうですね、
っていうところで、
なるほど、それはなんとなくイメージはできますね。
そうですね、はい、実はこのボールペンも、はい、五島列島で拾ったボールペン
五島列島
これずっと持ってるんですよ。
もう、
で使いはするんですか。
使います使います、でももう欠けてるし、もう、ね、もうだってすごいですよ、ボロボロなんですよ、でもこの子可愛くてしょうがないんですよもうこれ見るたびに五島列島のね素敵な
海岸、お土産なんですね、もうね、
そうそうそうそう、
はい、
はい、
面白い、
ありがとうございます。ちょっといろいろ興味ある話はあるんですけど、はい、まあ、中はね、今後純駆動那覇店でのイベントにでお話聞ければと思うんですけど、このイベントの日時お伺いできますか。
はい、もうこれ本日の6時半からなんです、
はい、すぐですね。
そうですそうです、はい、
じゃあもうこのあとすぐあれですね、吉川さんは純駆動の方に行かれるという、
そうですそうです、
でも多分この道を渡るところでもゴミ拾うんでしょうね、
はい、おっしゃる通り
拾ってたんですで多分もうここはもうないと思いますよ、うん、目の前
に逆側行くんです、
どんどん渡って向こう側
純駆動前が
行くと思います、
6時半から
そうです。
これは無料イベントですかね、
はい、
地下1階のところから、
地下1階ですね、
スペースですかね、はい、これはもうたまにお世話になっております
。あ、本当ですか、はい、また後日配信もあるみたいな、
うん、
嬉しい、そう、最近配信もやってくれるんですよ、
ツイキャスでも吉川さんの字がですね、吉川さんかと思いました、お、吉川さんこんばんはとかブラジル人が多い大田市、
うん、よくご存知ですね。
そうなんですね。
そうですそうです。
沖縄は結構ゴミが多いイメージとか、沖縄のゴミ事情を改善していかないといけないね。
そうですね、お恥ずかしい、
まあ、結構ね、朝1とかね、その国際通りとかでね、うん、まあ、飲んだんだろうなとか、まあ、これからの季節特にビーチパーティーの朝とかね、
そうですね、この暑く、梅雨、今日梅雨入りしましたけど、梅雨明けぐらいから、
はい、
はい、増えてきます
ね、飲んでたんだろうなとか、五島列島からボールペンが Go to って
あ、もうなるほど、うまい、
すぐダジャレ言いたがりますから、
言いたがりでいますから、はい、ありがとうございます。何かじゃあ、吉川さんの方から一言、
い、
まあ、本の見どころと、
い、
はい、イベントの聞きどころを一言いただけますか。
はい、そうですね、本はもう本当にこれ読んでいただくと、もう上機嫌になることしか考えてない、それしか書いてないんですね。
単純だからさっき中読んだらもう、はい、常にポジティブなことしか書いてない。
そうです、音符が380箇所ぐらい使われて
すごい、俺も読みながらさっきずっと途中で、うん、はって俺ちょっとニコニコしながら読んでるって思いながら、はい、うん、読んでましたね。
ですね、
まさに本当に言う通りでした。
うん、でイベントもそうですね、はい、まあ、話の内容もまあまあね、あるんですけど、それよりもなんていうのかな、こう上機嫌な、
はい、
うん、そういうのがね、うん、皆さんに伝わるといいなと思って、こんなイベントをさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ずっとともきがね、本を出してゴミ拾いをすると人生に魔法がかかるかも、はい、ということで、はい、この後18時半から純駆動那覇店の地下1階の、無料イベント、無料スペースの方で、
はい、
はい、イベントがございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください、
はい、
ということで本日のゲストはともちゃん締めて、
はい、人生に魔法がかかるかもの著者吉川光秀さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、また沖縄楽しんでください。ありがとうございます。
それではまた一旦 CM でございます。
今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなわ口をみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春奈立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春奈さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
5月の18日もう木曜日17時39分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております
。あれ、あの人台本ないと何もできないな。
さっきの入りと全然違う。急にあっ、うん、ってなってた。
はい、
はい、ゲストでね、吉川さんいらっしゃってくれてました。
ありがとうございます。この後6時半から
なり
ます
ね。はい、ということでぜひよろしくお願いします。
ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。
ありがとう。
松田さんから、秋山さんこんばんは。おいヒートの決め台詞とごちそうさまでのギャルポーズが板についてきましたね。そして我らの玉木、
いや玉木そ
うウィちゃんのタトゥー入れてるから逮捕ねと。
ああ、ちゃんともうあのレーザーで消してきました。はい、ねまウィちゃんのね、うん、タトゥーを。
あれ、はい、沖縄チャンネルのちょっと競合になりますけど大丈夫ですか。
そうなんですか。
みんな分かんないけど、
ねまウィちゃん。だからハイ逮捕ねでね、
はい、
あのアップしたあの元々は TikTok のやつですね、
うん、
はい、
はい、おいヒートはねマイコがいないとね、なんか言うタイミングがないのよ。まだ多分浸透してないから、純正とかマイコみたいに言って言ってがないから、私もすぐ忘れちゃって、いまだにあの1回しか多分言えてないです。はい、マチャさん、秋山さん迷子にならずに戻れてよかったですねと。駅で迷子になりました。なんか難波駅に着きたかったんだけど、
はい、
あ、なんか難波駅って書いてあったんだけど、海南難波駅かなって書かれてて、これが何階かな、はい、合ってるのかどうかが分かんなくって、で金さんにすいませんここ行きたいんですけどって言ったら2階ですって言われて、
お
2階があるんだと思って2階に行きました。そんぐらいかな。でも大阪は
今回だから俺らはもう、宿も近かったから、
あ、ね、みんなはね、
そうそう、あの会場とね、
そう、私はちょっと前次の日が始発だったので、あのみんな打ち上げ離れて、うん、そっからもうほぼほぼ空港近くまで行ったのかな、行きました、うん、はい、
今回電車全然乗ってないイメージ。バスは乗ったかな、だからバスの移動が多かったかな。
秋山さんこき使われてる。まあまあまあまあまあ、まあ、できるとこやりゃいいんですよ。こ、うん、コキ使われてやってた方が次も連れてってもらえるので、
うん、
もうあの秋山はもうそこに行っておいしいもの食べる、やった飛行機代出してもらっておいしいもの食べれるって、ついでにライブスタッフやってくるねの感覚なんで、
うんうん、言ったらだから僕もですよね。舞台監督やって音響照明やりながら、
うん、MC もやってる。なんならナレーションも撮ってるしな、うちらな。まあ、それやるんだから連れてったよっていう感覚ですから、
おいしいの食べさせて
よ、おいしいの食べさせてよっていう感覚ですから、
はい、いやいやそういうわけじゃないですけどね。
もう皆さんに会いたくてね。
あの、はい、だから僕らは大阪行った初日、
うん、
USJ 行ったん
ですよ、ね、
僕とベンビーさんとアイムさんとかの行って、僕ね多分4回目ぐらいだったのかな USJ 人生で、
はいはい、
やっぱ大人になっていく、ああいうテーマパークって楽しいですね。
ああ、なるほどね。楽しみ方がまた違う。
ちょっとね、お酒も飲みながらとかビール。
わがまま言えるしね。
そう、しかも初日行った日金曜日がめちゃくちゃ晴れてたんですよ。
あ、
う、
あ、
ん。俺ちょっと日焼けしてるんですよ。
はいは
い、ここ帽子の、
まあ、
今見えないと思うんですけど。多分それ USJ 初日の USJ だと思うんだけど、で多分ベンビーさんが初めてで。
ああ、はいはいはいはい、
で行きたいって言ってて、誰か一緒に行きませんっつって、僕タイムさん行きたいですっつって一緒に行ったんですけど、だからもうなんだろう、いろんなアトラクションいっぱい乗りたいけど、
うん、
やっぱ並ぶので時間かかるし、
はいはいはいはい、
そんな乗れないかもしれないですって言いながら、ただベミさんはこれとこれだけは乗りたいっていうの、
うん、
これだけは絶対乗りたいっていうのがあって、それがハリーポッターのやつ、
はいはいはいはいはい、
でじゃあもうそれ以外はなんかもう見ながら、このアプリで今なんかいろんなとこマップでこの何時間待ちみたいな見れるから見ながら回ったんですけど、えらくスパイダーマンのやつ、
はいはいはい、
気に入ったらしくて、
ベンビーさんが、
はい、行った最初にスパイダーマン乗ったんですよ。もう30分ぐらいで乗れるそうですよ今みたいな、
はいはいはいはい、
着いた時11時ぐらいだったのかな、だからもう午前中でまだ人そんな多くないから、多くないやつもめっちゃいたけど、でもすぐ乗れるよっつって乗ったら、ベンビーさんめちゃくちゃ楽しんで、でもハリーポッターみたいになったら真逆の奥だから、もう向かいましょうっつって、ハリーポッターも行って並んでみたいに乗ったんだけど、その何個かその後乗った後に最後1個ぐらい乗れそうですけどどれ行きますと、まだ乗ってないのいくつかありますけど、ね、みたいな言ったら、ちょっとスパイダーマンおかわりしていいっつって、
いいね、大人のあれだね。
マジですか、それ全然いいっすよ、行きますっつって行って、本当におかわりして、2回目もすっごいはしゃいでた可愛いベンビーさんを横で見れたんですけど、そしたら帰ってきてからの今週から、うん、あのニュースで、
はいはい、
あの来年の1月22日をもって USJ のスパイダーマンとバックドラフトとターミネーター2がアトラクションがもう閉鎖すると、
へ
なくなるっつって、
はいはいはい、結構最初からあるやつ、あ、
そう、
途中からか、
スパイダーマンは途中だけど、バックドラフトとターミネーター2は初期からです、もうできた当初からある、
全然 USJ 分かんないんだよな。
そう、でも僕らがその行った時も先週もバックドラフトとターミネーター2はもうずっとあの休止してて、
うん、
多分まあメンテナンスとかもあって、だから多分もうそれ復帰することなく多分もうそのままなくなるけど、スパイダーマンも 今回もなくなるってことになって、う
ん、まあでも行けてじゃあよかったね。
ベンビーさんのおかわりがあって、俺も2回一緒に乗ったから2回乗っててよかったなと思って、
1月までには行けないはずな。
ありがとうございます。まあカスうどん食べてとか、いっくんさんこんばんは、
こんばんは、
ゲストのためなのかワンコがいなかった、そうなんですよ、今日ちょっとあの2画面なのでワンコがいないんですよ。
そうですね、
ゲストさんもいらっしゃる。はい、あんつばさんこんにちはと、あんつばさんも大阪ライブありがとうございます。GT200 さん今日もてっちゃんはいないと、まあ、この後ちょっと、まあ、時間がある限り許す限りですけど、 GT200 さん尾瀬の上映会に来てくださってて、はい、聞いてる、
はい、あ、じゃあ
深夜 OK、 荒垣深夜荒垣 OK そういて、今もうやっとって言ったら変だけど、顔とお名前が一致したからちょっと嬉しい。あのお名前見て顔がおってこう出てくるっていうね、
はいはいはい、
で大阪のちさんもありがとうございます、大阪お疲れ様でしたと、
お久しぶりでした、お久しぶりにお会いできて、
ダンパチーさんも、はい、こんばんはと、
こんばんは、
はい、もうダンパチーさんも大勢来ていただいて、
ありがとうございます、
はい、ダンパチーさん、ラジオの頭はポンコツなのに舞台で出ずっぱりでセリフ飛ばさないって改めてすげえと思ったっ
そうですよね、
まあ、セリフ飛ばしてはいないんですけど大体違うんだよね、うん、
あの
ひとしさんもあのこのテロップを今回大勢の上映会、はいはい、持ってった時に、まあ、言ったら方言が多いので、はいはいはい、県外の方は分からないだろうということで、うん、まあ、ただこの、
まあ、字幕入れないといけない、ね、
そうそう、ギリギリのところ分かるところ、うん、まあ、なんとなくニュアンスで伝わるよねっていうところは、うん、あのそのままにして、でいやこれはもう分かんないだろうと、ここが伝わらなかったらちょっと、うん、んってなるからっていうのを入れたりとかしてて、うん、っていうのをあのテロップも今回入れてもらってっていう話の時に、
はいはい、
大体直した9割は荒垣真也ですと、
はあ、
そう、あの私が入れたんですけどね、はい、USJ はハグワーツの生徒のコスプレして楽しかったです。
ホグワーツのね、あのハリーポッターの生徒の、
あ、ホグね、
失礼しました、あれのこのコートがあったんだけど1万6000円くらいして、
あー高い
でもあの杖買うかっつってテンション上がって買わなかったですけどね。
大阪のうちさん、実は大阪に住んでて USJ 行ったことないねんと、
あ、でも
まあでもまああるあるっちゃね、あるあるですよね、
沖縄の人が首里城実は行ったことない
とか、
美ら
海水族館行ったことないとか、まあ、結構あります。メールもいただいてるので、お、いっぱいいただいてるな、ありがとうございます。大城さん、秋山さん、ともき、そして聞いてる皆さん、こんばんは。
こんばんは。
変なダンパチーです。
ありがとうございます。
秋山さん、日曜日は吉祥寺までお疲れ様でした。ありがとうございます。舞台、もやもやした感じになりましたね、と。まあ、そういう復帰に関するね、まあ、もやもやを持って帰って、お家で考えてほしいっていう舞台の。
まあ、うん、まあ、そういう、ね。
はい。僕は沖縄料理屋の店長になって20年になります。
20年も
最初の頃のバイトから沖縄のことをいろいろ聞いていくと、海は綺麗だけど、国道沿いにフェンスあったりとか、基地問題が結構あるよって聞かされてました。映像じゃなくて、ちゃんと舞台で見たかったな、と。変なダンパチーでした。PS。ピープーに会えて喋れたのは良かったけど、一番はきつねうどんと写真撮れたことですと。ありがとうございます。そう、うどんちゃんが今、はい、あのご家族のあれであの東京にいるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、ちょっと今回あの今年7人ライダーうどんちゃん、まあ、ちょっと体調だったりとか、はいはい、スケジュールの都合で見れなくって、で、あ、ちょうどじゃあ私東京にいるから見に行くよって言って娘さんと見に来てくださって、
はいはい、
で最初はもう本当に見るだけでいいよと、何も手伝わなくていいよって言ったんだけど、まあまあ忙しくなってしまって、まあ、最後の方手伝ってもらって、あのお見送りも一緒にしてもらったら、もうたくさんの人が、あ、うどんちゃんじゃんみたいな、写真撮って写真撮ってって言って、ダンパチーさんもいらっしゃってありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、まあ、東京でね会えるとは思わずに、そうだからあの行った最地で、東京羽田に着いてで、うん、何時かな、8時か、だから7時に飛行機乗ったわけよ、
はい、
で那覇から羽田って2時間ぐらいかかるじゃん、
はいはいはい、
だからいつもそのぐらい寝てるわけ、
うん、
でしたらもうなんか寝てたら急にもうなんか急降下しだすから何何何何何と思ったら着くのが8時10分とか、うん、全然調べないで乗ってたから、
はいはいはい、
1時間で着くんだと思って、
やっぱね今回だからその、ね、大阪から、
そうだから、ね、ホテルの滞在時間3時間とか4時間よ、もったいなと思って、いいホテルっていうか、そうそうそう、もう本当にちょっと仮眠取るぐらいで行って、で、まあ、着いて、で、一回、この大阪でお土産、配ったお土産を、東京の方にもあげようって言って、ある分もらってったのよ。
ああ、はい、たくさんいただきました。
そうそう、
まあ、
だから、
僕らでも持ち帰れないぐらいの。
スポンサーさんからのね、あのお塩とか。
はい。
で、あれを、あのまあ、持ってってもともと言われてたからカバンに余裕持ってたりとか、はい、予備のカバン持ってったりとかして、
はいはい、
でガラガラガラって言って、で空港着いて、あの普段あまり預けないんだけど、うん、2つ預けたら25キロあった。
やば
で、あ、すいません、20キロまでなんでこれ1個は持ってってもらっていいですかって言われて5キロ持って、で5キロプラスアルファよ、自分の荷物もあるから、5キロプラスアルファを持って、で、あの保安検査場行って、で、その中に塩が多分20袋ぐらいかな、
入って、危ないやつだ、
で箱にクッキー入れて、でその上によ、なんだっけ、飲むやつ、飲み物、パックのやつを入れて、ユーグレナ入れて、でそれをこう通したわけ、でドキドキしながらやったらさ、あ、ちょっとって言われて、は
い、
あ、来た、
いや、それはそうでしょう
あの、これは塩です
白い粉状のものが大量に、
大量に
パッキングされたやつが入ってると、
入ってるって言ってあ、塩ですねって言って、でこの塩もそうだし、このユーグレナさんの箱かなに、まあ、クッキー入れてたわけ、クッキー潰れちゃ困るなと思ったから、はい、でこれ箱の中身ってって言われて、あ、クッキーですクッキーですって言って、はずいと思って、すいません、大の大人が塩、
それ見たかった、
大の大人が塩の塩20袋とクッキー20枚持って
それを見たかった
大阪から、
うわ、気が止めない
そう、ほら飲み物がさ、飲みかけとかだったら止められるじゃない、うん、いいですかとか、
ペットボトル、あの検査しますね、
そうそう、で最近靴とかもハイカットだと脱いでくださいとか、あ、なんかフード付きのパーカー、まあ、ちょっと厳しくなってるわけよ、
はいはい、そうですね、
もうどれにも当てはまらない、塩で止められたね、金属も入ってない、
スキャンみたいなの通した時に、
そうそうそう、これはこれはって言われて、塩って書かれてはいるんですけどねみたいな感じで、もう、あ、そうですよね、すいませんって言って行ってきました、はい、
ありがとうございました、
ダンパチーさんも、はい、ラジオネームカーボンギアさんから、こんにちは、ともきさん、秋山さん、大阪ライブお疲れ様でした、とても楽しかったですね、
とありがとうございます、
当日は直行で道頓堀に行き、偶然秋山さんと会えたのですが、お昼を食べて一度ホテルに荷物を置きに行き、夕方ライブに出かけようとしたら土曜日と雨の日が重なり、タクシーが手配できず、慌てて電車に乗ったら、なんと途中で電車が突破のハプニング、少し遅れて会場に着くと秋山さんに、あれ、さっき道頓堀で会いましたよね、もうライブ始まってますよって突っ込まれ、なんとかオープニング途中で座れて楽しいライブを見ることができました。
そうだったん
ですね、都会恐るべしと。そして一番のお楽しみの打ち上げも超満員で大盛況、 あちこちから来たオリジンファンで賑やかで、皆さん楽しんでましたね、
ありがたかった
です。明日 朝早いはずの秋山さんも遅くまで残って乾杯していただきありがとうございました、ね、これは読んでいいのかな、ともきさん、空港で悩んでた お土産は喜んでもらいましたか。
あ、もらいました。あ、そう、空港でもうお土産買おうと思って、うん、もう先に僕早めに空港で行って、その乗るギリギリぐらいに買ったんですよ、保安検査場の中通ったそのショップで、そこでカーボンギアさんたちとお会いして、あのいろいろ悩んだんですよ、何買おうか、うち そのスタッフとかに買うけど、うちのスタッフその女子たちなのに甘いのあんま食わんからなとか、それであのメンマとか、あのもうおつまみっぽいやつ選んでて、だからそれでいろいろ悩んでたのを見られてたんで
そうそう、カーボンギアさん、まあ、多分飛行機は一緒だったんですよ、
そうそうそう、
で空港でもお会いでしなくて、で本当にあの 会場の先に お好み目当てのお好み焼き屋さんがあったから、はいはいはい、そこに向かってたら、あ、すぐそこだよ会場みたいな、ありがとうございます、じゃあ後でって言っても、本当に11時とか12時前にお会いしてて、で開演10分前とかになってもいらっしゃらなくって、あれと思って、であの、ね、受付表見て、あれと思って、そっか、あったけどなと思って、
本当にただただ旅行できて偶然あったんかなぐらいの
本当に帰ったんかなと思って、であのしたら場内、この場内がいなかったんですよ、一、うんうん、まあ、人いたけど、なんかどこが座れるのか、で後から来たら誰を案内していいのかって言って、なんかちょっと見てたら、あのいらっしゃって、あれと思って、で、まあ、あちらどうぞってお座りいただいて、はい、ありがとうございました、はい、ね、まあね、電車の遅延とかね、そう、しかも、うん、しかも土砂降りってことでもないけど、ね、雨降っててからね、
金曜日はだから僕ら行った日はめっちゃ晴れてたけど、うん、土曜日は雨、昼過ぎぐらいからかな、急に雨降りだったんでね、
ありがとうございました、はいは
い、
もう一つ紹介しますね、ともきさん、秋山さん、こんにちは、やっぱり沖縄が一番のあんつばです、ともきさん、秋山さん、大阪ライブお疲れ様でした、
ありがとうございました、
土曜日の二次会の焼肉屋に傘を忘れて大阪城でたまに降る雨に一人濡れてましたが、実は月曜日に那覇空港について気づいたんですが、バッグにつけてた秋山さんの缶バッジが安全ピンから外れてなくなってました、
ありゃ
涙、多分関西国際空港に落としたと思いますと、秋山の缶バッジ関西国際空港にあるの、
あ、秋山が一人関空に取り残されております
あんつばさん、あのライブの時にお声かけいただいたら、あのライブで直接沖縄来た時にお渡ししますので、ね、お声かけていただいていいですか、はい、そう、缶バッジもオゼでも あのくださいって言っていただけてお渡ししたんですけど、はい、まあ尾瀬の東京上映会も98席満席で、はい、まあ、ちょっとキャンセルができなかったので何人か、まあ、ちょっと当日あの体調不良とかでお越しいただけなかったので、うん、でもそれでも3席ぐらいとかかな、3名ぐらいで、うん、もうほぼほぼ満席 で、まあ、上映会も始まり、うん、で、まあ、トークショーやりますと。で結構多分お見送りにお時間、まあ、かかるだろうなと思ったから、はいはい、まあ、トークショーそんなに、まあ、ちょっと短めにしようかって言ってたら、もう結構皆さん質問とか感想をいただいて、でもだから途中で締め切るぐらいで、何見てきましたかって言ったら8割ラジオ、T サージ、
おー、まあまあそうです
よね、まあ、で、まあ、SNS 見ましたとか、
プレミアムとか今あるから、
いや、なんで、なんでそんな時、でもなんか SNS 見ましたって言って、はい、あともう手挙げてないのはうちの親とかだったんですけど、
いやいいよ、
親子4人でね、はい、来てもらって、もう満席でいろいろ聞いていただいて、まあ、さっきの GT203 とかもそうだけど、はい、まあ、なんかこのね、ツイッターとかあのなんだで、お名前こういう風にツイキャスとかでお名前いただいた方の顔がやっと一致したりとか、うん、なんかラジオ聞いてますって言ってくださって、あ、なんかラジオネームとかこのツイキャスの名前ありますって、あ、もう全然全然みたいな、もう本当に純粋に聞いてくれてるんだと思って、ね、だから
言うんですよ ね、
ね、本当に
僕らの気づいてない、
本当にたくさんの方が、もうだからそういう風に実際にやっぱ顔を見てお話できたのはやっぱ大きいなと思って、う
ん、だから声かけてほしいんですよ、もう分からないから、我々は
どうしてもね、はい、なんかやっぱね、後から声かけようと思ったけど忙しそうだったからって言われて、だからこの忙しそうにしてる自分ももちろん悪いなって、申し訳ない、もっと余裕を持って、どうと、いつでもおいでと思うんだけど、うん、後ろから首里が出しはけしてとか、うん、なっちゃうから、ま
あ、やることがいっぱいあってがバタバタしちゃってるんですけど、
そうそう、まあ、それはね、もうお客さんには申し訳ないんですけど、だから
本当は嬉しい、
全然本当に声かけていただいた方が、もう手止めてでももう写真いくらでも撮るので、
ってなるから、
はい、
いやいや、あるぞす
って、もうお会いできずに帰ってくるのが一番悲しいからさ、
そうで、後からね、こう聞くのが、あ、そうだったんですよって言ってたら、ぜひぜひまたお会いできる機会があったら、
よろしくお願いします。ちょっとね、駆け足だったんだけど、またね、私、